立ちいただきまして、三英546番をご一緒に歌いましょう。そのままでご一緒に購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。購読文、イザヤ書第7章13から17節。イザヤは言った。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。災いを退け幸いを選ぶことを知るようになるまで彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから分かれて以来望んだことのないような日々を望ませる。主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。購読文プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌94番をご一緒に歌いましょう。 座りください。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書出エジプト記34章4から9節、151ページです。モーセは前と同じ石の板を2枚切り、朝早く起きて主が命じられた通りシナイ山に登った。手には2枚の石の板を携えていた。主は雲のうちにあって下り、モーセと共にそこに立ち、主の御名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎて宣言された。主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す。しかし罰すべきものを罰せずには置かず、父祖の罪を子孫に三代四代までも問うもの。モーセは急いで地にひざまずき、ひれ伏していった。主よ、もしご好意を示してくださいますならば、主よ、私たちの中にあって進んでください。確かに頑なな民ですが、私たちの罪と過ちを許し、私たちをあなたの修行として受け入れてください。続いて旧約聖書ヨハネによる福音書1章14から18節、163ページです。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げて言った。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。お祈りをお捧げいたします。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、今朝こうして私たちは兄弟姉妹と共に教会へと招かれ、あなたを礼拝することを許されました。私たち罪人にあなたは御子イエス・キリストをお与えくださり、あなたとの交わりに入れられました。心より感謝申し上げますとともに、私たちはあなたの御名を褒めたたえます。すぐる聖日、私たちはあなたの御言葉を受けてこの世へと遣わされました。7日間の旅路を振り返りますと、私たちは自分本位で神様から離れた生活をしてきたことを深く懺悔いたします。私たちのあなたを信じる心は当てにならず、疑い深く確信はもろく、自分を神様に明け渡すことに反抗し、悲しみに打ちのめされます。また私たちは思い煩いをやめることができません。いろいろなことを心配し落ち込み続けてしまいます。しかしこのように信仰が弱く迷ってさまよう私たち一人一人を神様は探し出してくださり、愛してくださいます。一人子イエス様をこの暗闇の世界に光として使わし、私たちを照らしてくださいました。そしてイエス様の十字架と復活により、私たちの生まれながらに持つ罪は許されました。 心より感謝を込めて、希望を、主を愛し祈ることができますよう、私たちをお導きください。神様に付き添い、従って御国を目指す勇気と希望を私たちに芽生えさせてください。御子イエス・キリストの十字架と復活、そして再臨、この救いの出来事に私たちは望みを置く者たちです。大きく確かな誠の救いに預からせていただけますよう強く願います。今地球上では人間が憎み合い、悲惨な戦いを続けております。これからの時代こそ、神様のお互いに愛し合いなさいという御言葉こそが人類にとって最も大切なことです。神様が私たちに望まれている二つの重要なことは、主を愛しなさい、隣人を愛しなさいという御言葉です。世界中の人間が三位一体なる神様を中心に置き、主を愛し隣人を愛して、共に信仰による希望に生きていけますように、聖霊なる神様の助けを乞い願います。これからあなたの御言葉を取り継いでくださる中本牧師をどうかあなたの霊で満たし、聞く私たちの心を開いてくださいますよう願います。今朝の御言葉があなたの救いの御業を述べ伝えるために豊かに用いられますように、あなたの御言葉があらゆる国々のあらゆる人々に述べ伝えられ、その人々があなたをたたえ、あなたを愛し、あなたに仕えるものとなりますように。今朝の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない方々をどうかお支えください。病床にある方、心に重荷を負っている方、災害に見舞われている方、迷い立ちすくんでいる方、そうした方々のそばにいつも主が立ってくださり、手を差し伸べて励まし支えてくださいますよう切に願います。教会学校の子どもたちをお守りください。教師の働きを祝してください。教会学校と私たち信徒がクリスマス礼拝と祝会に向けて計画している準備の上にもあなたの祝福がありますように。久しぶりにこの登録教会に戻られた方がおられますが、神様のひとしおの喜びを思いつつ、私たちも喜びを持って共に礼拝を捧げております。私たちがこの教会で共に神様を賛美できる喜びと、神様に祈ることができる喜びを貫き通していけますよう、聖霊なる神様の助けを乞い願います。また新しく教会にいらして礼拝を守っておられる方々の上に神様の祝福が豊かにありますように。そしてこの方々に教会の兄弟姉妹とともに信仰の道を歩む喜びをもお与えくださいますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを救い主、イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 説教栄光の目撃者と題しまして、中本牧師の口を通して神様の御言葉に預かります。
人となられた神の言葉、イエス・キリスト。このお方は神様の言葉でありながら、まことの人としてこの世界に使わされてこられました。まさに御言葉の受肉者、そのように表現することができると思います。私たちは神様の御言葉であるイエス・キリストを通して、神様がどのようなお方であるのか、そのことを知ることができます。それは私たちに置き換えて言いますと、私たちが発する一つ一つの言葉や表現を通して、その人となりを知ることができるのと同じです。そうした時に、神様の言葉を受肉したイエス・キリスト、このお方を見つめるとともに、私たち人間もまた神の似姿として創造されたものであることをも私たちは知らされています。そうすると私たち一人一人も神様から与えられた本来あるべき言葉を身にまとう、そうした御言葉の受肉者である、そのように表現することができるかと思います。しかしご存知のように、創世記が伝える初めの人アダム、彼が犯してしまった過ちゆえに、もたらしてしまった罪ゆえに、私たちは言葉の受肉者でありながら、神の御言葉というものを正しく聞き取ることができなくなってしまった。そうした罪の中に置かれた私たちの姿というものをも、私たちはイエス・キリストを通して知ることができると思うのです。神様を知る、神様の栄光というものを目の当たりにする出来事、それがそうした罪に陥った私たち一人一人に与えられた神様からの御恵み、クリスマスの出来事であります。しかしそれはどれだけ私たちの頭で理解しようとしても無理なことであるということをも知らされます。なぜならば、神様が計画してくださった救いの御業というものを、自身の罪でさえはっきりと自覚できない私たちが、すべてはっきりと知り得ることはできないからです。しかし、そうだからといって、神秘主義的な物語としてこのクリスマスの出来事を扱ってしまうならば、それはその人個人にしか理解できないある種の宗教観の下での体験談にとどまってしまいます。ですがクリスマスはそうではないのです。クリスマスは全ての時代、全ての国の人々に普遍的に訪れた救いの出来事です。神様がイエス・キリストをこの世にお遣わしくださったクリスマスの出来事。しかし、そのことがどのように普遍的に私たちの救いと、そして神様の栄光とに結びついているのか、そのことを私たちは聖書の御言葉によって聞きたいと思います。今朝お読みした18節一番最後のところに、このようにあります。未だかつて、神を見た者はいない。この言葉は不思議です。未だかつて神様を見たことはない。見た者はいない。そう語りながら、14節のところを見ると、このように書かれてあります。言葉は肉となって、私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。先ほども述べたように、言葉というのはイエス・キリストのことです。福音書を書いているヨハネはこの14節でイエス・キリストについて語っており、イエス様を通して表された栄光を見た、そう言っているのです。それはつまり、イエス様を通して表された神様の栄光であると言えます。それではここで問題になってくるのが、14節の言葉は 突き詰めて言うと、この福音書を書いているヨハネが神様の栄光を見た、そう言っているわけです。ですが18節では、未だかつて神を見た者はいない、そう言っているのです。これらはどこか噛み合わない事柄のように思えてしまいます。一方では見たと言い、もう一方では見た人はいない、そう言っているわけです。そうした時、どうやらここで語られている二つの事柄、見た、見ていない、これらの事柄が大枠では同じ神様の栄光について語っていながらも、細かい点において異なった栄光を語っているようだ。そのことに気づかされるのです。文法上で見るなら、14節と18節で使われている見たという単語、あるいは見ていないという単語は、それぞれ違う単語が使われています。ですがここでは文法的な解釈より、文脈上の解釈が求められているように思われます。つまり18節で語られている未だかつて神を見た者はいないというのは、その言葉通り目で見ることのできない、あるいは許されない神様のお姿、栄光というものを指しています。新約聖書のヘブライ人への手紙の11章には、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです、そう書かれています。地上で今こうして生きている私たちが、この目を通しては見つめることの許されない神様の栄光というものがあります。かつて野牧の私で神様と格闘をしたヤコブは、後になって、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きている、そのように言って非常に恐れました。また新約聖書のコリントの信徒への手紙1、13章はこのように言っています。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。地上での生涯を生きている私たちが与えられた命を生き抜き、しかるべき終わりの時に見つめる神様の栄光のお姿、そうした栄光のお姿というものが備えられていることを18節の言葉は示しています。それに対して先ほど述べた14節、ここで語られている内容は、今地上で生きている私たちが見て取ることのできる栄光、それは言ってみれば全てのものに現在知らされている栄光というものを示しております。紀元2世紀頃に活躍した神学者のエイレナイオスは次のように言います。人間が生きることは神の誉れである、しかし人間の命は神を見ることである。このように私たちが生きていく上で欠かすことのできない神への注視、つまり見つめ続けるという行為が、エイレナイオスの言葉の中で語られています。そのことは、詰まるところ14節と18節で語られている同じ見るという言葉でありますが、そこには段階の違いというものがあるということに気づかされます。では14節で語られている私たちが見ることのできる、ある意味限られた栄光というものが、具体的にどのような栄光であるかというと、14節後半からこのように語られています。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている、私よりも先におられたからである、と私が言ったのはこの方のことである。ここで言われている父の独り子、文字通り父なる神様のたった一人の御子、かけがえのない独り子である、そのことを言います。父なる神様はこの独り子をこの世にお使わしくださることによって、すべての人間を罪の支配から解放してくださいました。そこに確固たる神様の救済の決断があります。 その出来事こそクリスマスです。しかし、その神様の独り子の降誕の様子はどのようなものであったのか。それはクリスマスの降誕劇を思い起こしていただくとお分かりになると思います。神の独り子、イエス・キリストはすべての人間の救いのためにお生まれになりましたが、それは大きなお城やあるいは宮殿で大勢の人々に囲まれてお生まれになったわけではありませんでした。ベツレヘムの家畜小屋の中で、動物が食べる餌を入れた貝羽桶の中に寝かされてお生まれになったのです。また、周りにいた人々はというと、マリアとヨセフを除いては野宿をしていた羊飼いと外国から来た占星術の学者たち、つまり外国人たちです。イエス様のお生まれになるずっと前から救い主の到来は旧約聖書を通して語られていたことです。ですがユダヤ人は救い主の到来というものをおおよそ見当違いな事柄として捉えていたため、目の前に訪れた神の御子、このお方の栄光を正しく見つめることができなかったのです。ユダヤ人はやがて来られるであろう救い主というものを自分たちの民族の繁栄あるいは王国の再建を手掛けてくれる政治的な指導者あるいは国を代表する英雄として捉えておりました。あくまで自分たちの地位や立場といったものを損なうことなく、ましてや自分の罪を指摘したり打ち砕いたりなどという、そういった救い主は到底受け入れられないものでありましたし、考えられないものであったのです。彼らにとって万民に益をもたらしてくれる理想の指導者、これこそが救い主であったのです。そのようにユダヤ人は栄光の取り違いをしていました。それは言ってみれば、私たちすべての人間が陥りやすい普遍的な過ちであると言えます。したがって最も小さく弱い赤子の姿でお生まれになったイエス・キリストを救い主として拝む者はいなかったのです。しかしこの弱さ小ささの中に神の栄光があります。それは出エジプト記34章が伝えている戒めの最重要を通して見られるものです。モーセがシナイ山の頂で神様から十戒の戒め並びに様々な律法の規定を受け取っている間、イスラエルの人々はこともあろうに他の神様を拝むようになってしまっていました。人々はモーセに代わる指導者としてアロンを指名し、さあ我々に先立って進む神々を作ってください、そのように願います。それに応える形でアロンは金の子牛を作り、人々はそれを神様として拝むようになってしまったのです。シナイ山から降りてきたモーセはそのような光景を目にし、怒りのあまり両手に携えていた十戒の石板を叩き割ってしまいます。しかし神様はモーセに対して十戒の戒めを再び授け、そして彼の前を通り過ぎながらご自分の御名を宣言されたのです。もはや人々の前から姿を隠す神ではなく、名前を宣言した以上、人々の間で語り伝えられ、そして信じられる神として、逃げも隠れもしない神様であることを表明したのです。そして、モーセはそうした神様に、このようなお願いをします。主よ、もしご好意を示してくださいますならば、主よ、私たちの中にあって進んでください。確かに、かたくなな民ですが、私たちの罪と過ちを許し、私たちをあなたの子養として受け入れてください。このモーセの願い通り、神様は人々の間にとどまり、救いの御業を行ってくださったのです。先ほどのアロンに対して人々が願ったような、先立って進んでくれる神様ではなくて、人々の間にとどまってくださる神様として、神様はご自分の身を人々の間に置くことを望まれたのです。神の栄光は そのように私たち人間が理想としてつい思い描いてしまうような栄光とは大きく異なっているということを聖書は如実に伝えます。動物の稲鳴きや悪臭の満ちる家畜小屋の中で人の手を借りなければならない最も小さき赤子の姿で御子イエス・キリストは私たちの間に留まってくださいました。それは神様の徹底したへりくだりであります。神様はたった一人の御子を赤子としてお使わしくださることによって私たちにその命を託されたのです。それは神が人間に御子の命を預けたというへりくだりの出来事です。人間を愛し人間に徹底的に仕えようとされる神の愛がここにあります。神様によって使わされたイエス・キリストは15節で洗礼者ヨハネが声を張り上げているように彼がこの世に生まれるよりもずっと以前からおられたお方です。それはつまり天と地が作られた始まりの時からイエス様は父なる神様と共におられたのです。父子聖霊の三位一体の神は天地が作られる以前からおられ今もおられやがて来る終わりの時に至るまで永遠におられるお方です。したがって三位一体の神にはいかなる時代を通しても一貫した意志というものがあります。父なる神の意志は御子の意志、また御子の意志は父なる神の意志であり聖霊を通して表されるものです。意志とは言葉と呼ぶことができます。言葉とは人格です。御子イエスは人としてお生まれになり神様の意志、神様の言葉をお語りになりました。神の言葉が肉体をまとったのです。このお方の生涯を通して私たちは神様の言葉を聞きます。それは私はあなた方を愛している、この言葉につきます。昔マザーテレサがインドのカルカッタで食べるものがなくて苦しんでいる人々にパンを配っていた時、このようなことがありました。多くの人々がマザーテレサの配るパンを受け取るために列を作って順番に並んでいました。すると突然建物の陰から4歳くらいの男の子が飛び出してきてマザーテレサの持っていたパンの入ったカゴをひったくって走って逃げていったのです。マザーテレサは一瞬何が起こったのかわからないでいましたが、すぐにその男の子の後を追いかけていきます。彼女は思ったのです。あんなに小さな男の子も食べ物がなくて困っているかもしれない、でもだからといってみんなに配るはずのパンを盗まれてはいけない、そう思って走って追いかけたマザーテレサは建物を曲がったところで止まりました。そこに男の子がいました。けれど彼女は男の子に何も言えないままただそこに立っていることしかできませんでした。なぜなら男の子はボロボロの小屋に寝かされて食べ物がなくてもう動かなくなった、死んでしまっているかもしれない、自分のお母さんの口元に一生懸命そのパンを押し当てて食べさせようとしていたからです。親が子供を愛するように子供も親に全てを投げ打って愛する、人が人を命がけで愛そうとするのは誰かから教わったわけでもなく考えが先立ってのことでもありません。神様がそのように人間をお作りになったのです。神はたとえ貝羽桶の中に寝かされても私たちにイエス様を与えてくださいました。まるで親が子を愛するように私たち一人一人に本当の愛を示してくださったのです。それは人間が神様から与えられている最高のプレゼントであると言えるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたはご自分のたった一人の御子イエス・キリストを私たちの救いのために授けてくださいました。尊い一人子を、このお方の命を私たちに委ねてくださいました。私たち一人一人が抱え持つ罪が 独り子イエス・キリストの命を奪ってしまいます。ですが、父なる神様、あなたは御子を死の中から復活させ、復活の勝利を通して、私たち人間を憎むどころか、この蘇りの命に預からせようとしてくださいました。そこにあなたの愛を見出すことができます。私たちは救い主を信じる信仰を通して、イエス・キリストの命に結ばれています。あなたとの交わりの中に入れられています。どうぞ、このアドベントの時期、私たちに、ますますの恵みと聖霊の注ぎをお与えくださいますように、お願いいたします。仙台東六番町教会に連なる一人一人、そして世界中の人々に、あなたからの愛を、どうぞ、豊かにお与えくださいますように、お願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌121番をご一緒に歌いましょう。 お座りください。正英、お立ちいただきまして、正英541番をご一緒に歌った後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。